7月19日付の新華社にのニュースですね。北京市豪雨による洪水被害を抑えるということですね。
うん、すごい今豪雨なんだよ。はい、中国中が、はい、これね、ちょっといろいろ伝えているという形、まあ一応新華社だから、それ抑えるという形にしないといけないんでね。だけどこれすごいね、すごいんだよ。今、穀物とかのね、ほら、先物とかやってる関係上ね、常に中国の天気とか、北米の天気とか、一応天気予報見てんだけれど、すごいね、今中国の雨雲、どうなってるかっていうとね、まあ大体昼間はね、そんなんでもないね。薄い雲になって、中国が夜になると、もう大雨なんだよ。すっごい大雨で。これが毎日のように続いてて、それでまあ、よく言われる三峡ダムとかでも、まあ水位がね、一応高止まりでもなく、まだそこまでは行ってないんだけど、放水をしてるから。ただね、放水をしてるけれど、その下の自称とか武漢とかね、そっちの水位は高止まりしてるわけ。
うん、
でなんとか三峡ダムが上がらないように、上がらないようにはやってるんだけど、上流から来る雨がやっぱりすごいんだよね、これ。中国中、例えば三峡ダム周辺だけじゃなくて、これ今回北京だよね。
はい。
北京でもすごい雨になってるわけ。これどういうことかっていうとね、そこら中のダムとかが決壊してるのね。内モンゴルでも決壊したりしてるんだけど、
はい、
そうすると水が出てしまうわけよね。いろんな一般の平野の方に。
はい、
そしてそこに昼間太陽があるでしょ。そうするとその太陽がに照らされて上昇気流ができるわけよ。水蒸気がどんどん上がってって、うん、そして上空に行って冷やされて夜になるとまた雨になる。このパターンに入ってる。これが、その特に中国南部がひどいよね。広東省とか、貴州省とかね。そっちの方が非常にひどくて、また、そっちの方で降った雨が、また、長江の方に流れ込んだりするわけ。うん、そうすると、長江の方でも水位が上がったりしてるという感じで、今、中国のこの大雨なんだけど、なんかね、面白いことにね、南インドのあたり、高気圧ができていて、その高気圧に沿って大きな流れがあるわけよ。南インドからアフリカの沿岸を通って、
うん、
そして二つの流れがあるんだけれどね。アフガニスタンからチベットに入ってくる流れと、もう一つはヒマラヤ越えの流れね。
うん、
そうするとヒマラヤをからの下降気流があるんだけれど、そこのはちょっと湿った空気になるわけよ。インド洋からの湿った空気が入って、
はい、
それと北からの冷たい空気がぶつかって、チベットあたりですごく雨が降りやすくなってる、
ね。うん、
これが、タップはそのヒマラヤのまあ右側の方からも、山脈がいくつもあってね、ちょうどモンスーンっていうかな、南からの湿った空気が入りやすくなるわけ。うん、そうするとそこのところが、また中国南部ね、南部の方で雨が降りやすくなるという感じで、これ、かなり今年も穀物取れないんじゃないかなと思うね。
なるほど。これ結構ね、うん、異常気象っていう形でね、この前も横村さんおっしゃってましたけど、カナダの方でね、
う
ん、熱波がこう来たということで。
そうそうそう。カナダだけじゃなくてね、ニュース見てたらね、紀伊山脈の右側ね、東側のグレートプレーンズっていう大きな小麦とか取れるところがあるんだけど。
ありますね。
うん。で、そこのグレートプレーンズにも熱波が来てるわけ。
はい、
この熱波によって小麦とかの収穫が落ちる可能性もまた出てきてね、うん、そういう感じでちょっと小麦買ったりはしてるんだけど、
はい、
これちょっと今年もやばいんじゃないかな、去年と同様に穀物、なんか天候相場がまだ続くような気がするよね。
なるほど。
この後ほら台風が来るんだね、中国。
はい、
台風が入ってきたりすると、またそれを刺激して、台風がね、刺激することによって、また大雨が降りやすくなるとか。
うん、
そして、地面が今、本当にね、地面とかこの湖じゃないけれど、あったかい状態になってるわけよ。
うん、
地面に吸収されると、すごくあったかいですよ。上昇気流が起きやすくなるんだよ。
はい、
そうすると、もう、次から次へと雨が降るという状況で、大体8月半ばには普通終わるんだけど、ちょっと長引くような、まだまだ大雨は続くのかなっていう感じ。そして中国でそういう状況でしょ、はい、だからそれは今度日本にもやってくるんだよ、雨雲が。中国で降り切れない雨が東シナ海を渡って九州、中国とかいう形で、ちょうど線状降水帯とか言われるんだけど、線状降水帯なんか変だとか言うけど、どこから来てるかって言ったら中国から来てるっていうことなのよ。 はい、だからこれは全然陰謀論じゃなくてね、うん、だから陰謀論言うんだったらインド洋のところ言わなきゃいけないんだよ。だけどそれはちょっとなしにしてもそれだけ強い感じでカメラつけるよね。これ本当北米もおかしいし中国もおかしいし、ちょっとまた今年本当穀物とかに与える影響大きいんじゃないかなっていう感じ。
わかりました。
で中国今、まあ、本当戦争準備もあるから穀物の備蓄もしてるんだけど、はい、いくら備蓄してもこれだけ国内で取れなくなったらまた買わなきゃいけないっていう感じでしょ、うん、せっかくのドルがどんどん一回出てっちゃう感じだよね。ワクチン打って稼いではいるけれど
ですね、はい、なるほど、わかりました。なので、まあ、今のね異常気象雨、うん、そういうものがですね、その農作物への影響っていうのは、まあ、避けられないというような状況で、そこからですね、うん、穀物の先物取引とか、そういうものにも注目して穀物価格はちょ注視してみた方がいいんではないかということですね、
はい、そうですね。下手に追いかけない方がいいけどね、うん、上がってるからねこういうのはね、はい、ついてこるじゃないと、はい、それ早く情報を見つけてっていう感じになるんだよね、そういうところはね。
はい、わかりました、はい、ありがとうございます。